いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会ラジオ会の東島です。今月は前回に引き続き建築士会の、研修旅行のお話様子をお聞きください。そして番組の後半は、総務委員会の紹介もあります。よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月は京都府建築士会青年部会が企画している事業、国内研修旅行についてラジオ部会の松本がお話を伺いします。前回に引き続き、青年部会の秋山副部長、研修担当会の澤、田さんにお越しいただいています。そして、先ほども出ていただいたんですけれども、ラジオ部会の江坂さんにも、参加者として、加わっていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい。今回の、国内研修旅行、ですけれども、旅の工程ですけれども、どのようになっていましたでしょうか。
はい。まず1日目は福井県の年光博物館の方に来まして、次金沢に移動しまして、谷口義郎義雄 の記念館金沢建築館に行きました。で2日目は午前中が自由見学させていただきまして、次金沢 の金箔張り体験を行って、片山津の方に移動して、中谷幸一郎の雪の科学館
中谷
幸
一郎です、ね、
失礼しました。中谷幸一郎雪の科学館へ移動し、あと最後片山津温泉の総湯に入ってきました。
はい。というわけで、まず最初に、訪れたのは、今回ちょっと石川の旅というんですけれども、はい、一つだけちょっと福井県で
どうしても行きたかったもので、すいません、
ですね、はい、ちょっと三方五湖の中に、ベリにあります福井県年光博物館というところに行きました。ここはですね、三方五湖の一つである、水月湖を、ボーリングした地層を見ることができる施設でして、建築家の内藤博さんが、ご設計をされたということですけれども、江坂さん、こちら、見て、どのような、感想を持たれでしょうか。
はい。今お話にあった年光博物館で、年光という言葉は皆さんあんまり聞き慣れない言葉ではないかと思うんですけど、年光というのはその、三方五湖の一つである水月湖の湖底で、発見された7万年に及ぶ堆積物ですね、それをボーリングして、出たものが、その年光と呼ばれるんですけど、それを展示研究しているのがこの年光博物館っていうふうになってるんですね。はい。で建物自体はやっぱり内藤博さんの設計なんですけど、すごくシンプルでよく風景に溶け込んだ気持ちのいい建物だった、でした。で1階はピロティで持ち上げられてまして、主に2階に展示室があるんですが、で今7万年分の、年光って言いましたけど、これが約1年分が 0.7 ミリぐらいの厚さになっていますので、7万年分ですと約45メーターということになるんですね。でその45メーターの年光を展示するというので、もちろん縦に積層してるんですけど、それを縦に展示するということは難しいので、それを横に並べてということなので、建物も必然的に、横長の、形状になっておりました。で内藤さんの建築で特徴的な、加工っていうんですかね、小屋組みなんかがすごく上り張り、地元の福井県産の木材を使ってるっていうふうにお聞きしたんですが、その、 切り詰まりの下に、まあ、その展示室があのずらっとあって、まあ、年縞がずらっと45メートル並んでいるという展示があって、まあ、内部はすごく圧巻だったように思いますね、はい、
ありがとうございます。そうですね、あの年縞が、まあ、沈降していくのと、まああのね、水月湖自体が沈んでいくのスピードと、その辺の秒もあってできた、ところというような話も、まああの 館の人にお伺いしまして、まあ、そういう、地質学的な話も聞くことができて、とても良かったかなと思います。
あの前回あの一応あの何博物館の方からの説明が結構あったっていう話があったと思うんですけど、あの年縞から分かることっていうのがありまして、まあ、過去の気候変動とか、三方五湖周辺の環境の変化や人々の暮らし、まあ、それからあの年代測定っていうのがね、あのすごくよく分かるということなんですね。炭素14という物質を利用して、まあ、他の、まあ、なんていうかな、ナウマンゾウの生きてた時代とかね、まあ、そういうのがあの分かるというふうなお話がありました、
はいはい、ありがとうございます。でその後ですね、まあまあ、お昼ご飯日本海魚町でちょっと海鮮丼かなんかを食べたりとかしたんですけども、一度金沢に向かって、沢田さんが一番行きたかったと言っていた、はい、まあ、今回の研修旅行のメイン、谷口義郎義雄記念館、金沢建築館ですね、はい、行きました。どうでしたか？
そうですね、もともとそこの土地っていうのが谷口義郎さんの土地があった土地であったんですけども、そこにあの谷口義雄さん息子さんがあの谷口義郎義雄記念館として金沢建築館、金沢に貢献できるような建物をっていうことであの建てられたあの建物になります。本当にザ谷口建築っていう感じの空間がまずエントランスが入ったところにあの吹き抜けとしてあの開放されているところがあって、これぞ谷口建築だなと思いながら見て回りました。あとはもう由緒ところどころにこう谷口さんの思いの詰まったすごい細かい仕事をあのされてる建物だなっていう印象で ありました。
そうですね、結構館内見た後とかも、はい、目地の揃い方をね、みんな探して、ね、はい、どこか客にずれてないかなとかね、はい、そんなことをして探してたかなというふうに思います。そうですね、すごく、まあ、彼の思いっていうかね、はい、お二人の思いが、詰まったような、建築館に行くことができました。で、まあ1日目はその後に、まあ、懇親会とか、ね、あと楽しんだりとかね、させていただいて、まあ、2日目というふうになりました。2日目の午前中は、先ほどもありましたが自由に、行動して見学するというような、はい、ことでしたけれども、江坂さんは結構行きましたね。
そうですね、2日目はちょっと早起きして、散策がてらに、本田町っていう、まあ、昔の武家屋敷があったあたりになるんですけど、まあ、そこに、まあ、本田公園っていうのができまして、まあ今お話しあった谷口義郎さんというのはまあ、建築だけじゃなくて金沢の、まあ、文化的景観とか、まあ、そういうちょっと町づくりみたいなことにもすごく力を入れられてたので、まあ、日本初の景観条例みたいなものも金沢でできたということなんですね。それでですので、まあ、そういったちょっと本田町の歴史文化ゾーンっていうのをちょっと散策したりしましたね、はい。で、まあ、その後、まあ、ホテル食事戻ってからはその谷口義郎さんとか、義郎さんの、鈴木大雪館とかね、まあ、なんか親子で共同で設計された、何でしたか、玉川図書館ですか、はい。まあ、ちょっと離れたところだったんですけど、まあ、そういったところもちょっと見学しながら谷口建築を堪能してきました、はい。
そうですね、あとなんか、金沢の県立の、旧金沢繊維館ですかね、
あ、そうですね、
鶴と亀のね、
あ、そうですね、
私たちもちょっと行きたかったかなと思ってちょっと離れてるので諦めたところですけども、
そうですね、1日目にその今回できた記念館 で、あの常設展示でね、谷口義郎さんの作品の展示なんかがあったので、まあそれを見ていろいろちょっとあの調べて2日目ちょっとその辺を見て回りましたけど、はい。
澤田さんはどちらへ？
私はちょっとまあ早く朝あの動き出して兼六園を回って、はい、で、まあ、鈴木大拙館を私もあの行かせてもらいました。ちょうど雨が降ってたのでちょっとどうかなと思いながら行ったんですけど、あの雨が落ちるあの問いがあるんですけど、あの問いというか、まあ、雨がもう直接落ちるところがあるんですけど、それがすごく綺麗で、鎖問いとかもすごい綺麗にあの流れてたので、それがすごい印象的でした、はい。
で、秋葉さんは私と行動を一緒にしてましたけれども、そちらへ。
そうですね、私が行ったところはあの21世紀美術館を、まあ、横目で見ながら通り過ぎまして、結局は兼六園の見学で、あと金沢建築館であの紹介されてたんですけども、谷口義郎氏があの設計された石川県立伝統産業工芸館というところをあの見学しまして、でその後はあの、まあ、次の集合先に向かって移動するような形で、まあ、あの行きたいなというところをあの松本さんに伝えると、全てこう行き方を全部検索をしていただいて助かりました。ありがとうございます。
いえいえ、まあ、その後はね、カレーを食べたりとかして、行きましたけれども、その後ですね、あの、まあ、今回の、中では、まあ、建築、見学ではないんですが、まあ金沢といえばやっぱ金箔ということで、金沢片荷さん金箔張り体験っていうのをさせていただきました。
はい、
前回も言いましたが、まあ、ちょうど目の前に、小箱をちょっと
見事な、
はい
はい、うさぎの、
うさぎの、はい、
人満月
秋葉さん何作りましたか？
私はあの鏡ですね。鏡に、灯籠とうさぎ、それと三日月、そういうのを作りました。
美坂さん、
私はあのお弁当箱を、まあ、注文というか頼みまして、あの金沢の駅前にある鼓門っていう、で私はあのああいうなんかシールをもらえると思ってなかったので、なんか自分で切り抜くのかなと思ってたんですけどまあ割とね、あのそんなに大変ではなかったですけど、ちょっとセンスが求められるのかなというような感じでしたが、はい、
はい、そうですね、はい、でまあ金沢はまあそれで終わりかなって感じになりまして、そこからは加賀に、移動して、磯崎新さん設計の、中谷浮次郎雪の科学館、行きましたね。中谷浮次郎は、まあ、地元片山津出身で、まあ、科学者でエッセイストとで、まあ、私の母校の北大の教授をされていたので、まあ、私自身はまあ大学1年生の時からまあそういう、中谷浮次郎の話は聞かされたということで、はい、とても興味の、ある方でした。で、まあ、今回の旅でですね、通じてですけれども、あの結構六角形っていうのがテーマになっているような気がして、はい、まあ、谷口さんもね、六角形好きだったりとか、
そうですね、
確かに、はい、今回の雪のこの、雪の科学館も、まあ、六角形の塔がとても印象的で、したけれども、まあ、秋山さん、
はい、
どうでしたか？
そうですね、あの今話に出た通り六角形がかなり多用されてまして、まあ、雪の結晶が六角形ということもあって、あの上を見上げても六角形で、いろいろ展示されている雪の結晶も六角形ということで、まあ、非常にまああのそういう一つのコンセプトに向かって設計をされた建物だなというふうにあの建築的には感じました。で、あの中でいろいろと、まあ、展示もされてて、で体験もできたんですけども、加冷却水を使った実験であるとか、あと、雪の結晶を作り出す装置みたいなのが ありまして、実際に、まあ、ちょっと衝撃を与えるとキラキラ光って雪の結晶ができる、そういうのをあの実演していただきまして、建築ももちろん良かったんですけども、そういった体験もすごく興味深く見ることができたので、あのすごく楽しかったなと思います。
そうですね、まあ、あの確かに私たち建築やってるんで、ね、建物の方に目、向くんですけれども、やっぱりあのこういう科学館とか博物館とかっていうのは、まあ、基本的には中身の、がメインの、ところですので、まあ、そこの辺の、話を、まあ、この旅を通じて、行くことができたのは、とても良かったかなというふうに思います。で、まあ、最後に、訪れたのが まあ、そこの雪の科学館からはまっすぐですね、ところにある、片山津温泉の総湯 でこれはまあ谷口芳雄さんの設計と、でまあこれはまあ市民用の、まあ、ある意味共同浴場かなという形で、ということで、まあ、見学っていうよりは入浴とういう形で、したけれども、
結構雨も降ってましたもんね。
そうですね、はい、
そうですね、まあ、あの風呂に入って
少し旅の疲れを、
癒して、
癒してもらおうと、
はい、あの、はい、パフェとか食べて、
ね、そうですね、
はい、結構ね、まあ、最後の、
はい、いい企画でした、
はい、ありがとうございます。はい、でまあ先ほども、からも話が出てきましたけれども、まあ、研修旅行っていうのは、見学、はもちろんですけれども、まあ、参加者であるとか、まあ、ちょっと今回はですね、まあ、北陸地方の、北陸地方と東海地方のねブロック大会がちょっとあったせい、影響で、まあ、地元の方との親睦ってなかなかちょっと取れなかったんですけれども、まあ本来であれば、ね、できるという形で毎回企画をして、されています。まあ、新年度の企画はまあね、まだ新しい年度が始まっていないのでこれからだと思いますけれども、まあ、ご興味が、ありましたら、建築士会の、ホームページ、などをチェックしていただいて、参加していただければなというふうに思います。では、まあ、今回の、旅の特集としての、放送を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。後半は、建築士会総務委員会の活動のお話をお聞きください。その前に1曲お聞きください。
京都ひと町出会いもん。
教えてスペシャリストさん、今日の担当は、
はい、あの建築士会ラジオ部会の東島です。
はい、そして下村静子でお届けいたしますが、お越しいただいているゲストは前回に引き続き京都府建築士会総務委員会委員長の長勝彦さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
またよろしくお願いいたしま す。はい、あの建築士会にある総務委員会って一体どんな存在なんやろうってなんとなく不思議に思って前回はお話を伺ったところ、まあなんか会社の総務とよく似たこともしてるよっていう話があったりとか、あるいはその建築士会の全体のまあ予算をこうチェックしたりとか、まあ決算もそうなんですけれども、そんなことをしたりとかっていうことで、で下支えの仕事であんまり表に出ることないなって長さん言ってありましたね。大変な、でもね、大変な仕事なんですけれどね、やっておられると、もうこれからその私たち NPO 法人なんかでもね、私は環境団体の NPO 法人にいるわけですけれども、あの総会があったりするんですけれども、はい、やっぱそういうのも関係するんですか？
そうですね、う
ん、
総会のそのシナリオとか考えのこっちなんで、はい、あの司会もなぜか総務委員長がやらなあかんっていう、
お司会進行役
を、司会進行役をなんでやるのか意味は分かってないですけど、
いやいやいや、でもマイクなんかねもう慣れたもんですね。いやいや、じゃあスタジオにあるね、いやいやマイクなんかもね、
なんでやってるのか意味が分からないんですけどね、はい、
いやいやいや、もうね、はい、やっぱ大きな方向っていうかそういうところを把握されているね、そういうふうな存在なんだと思います。でもうちょっとなんかあの私たちにもこう身近なところの話も伺おうかなと思ったんですけれども、聞くところによると、はい、その建築士会、まあ、日本全国の建築士会、はい、連合会というんですか、
連合会ですね、
はい、そこでなんか表彰制度があるっていうふうに伺っていて、でそこともなんか関わり、総務委員会は関わりがあると。
そうですね、はい、あの年1回あの全国大会というのがありまして、
はい、
そこにまあ行くわけなんですけども、まあ、去年でいうと、まあ、北海道であったわけなんですけども、まあ、あの全国を回っていくんです。毎年回っていくんです、うん、そこであの、伝統工芸士さんを、
うん、
表彰するという、表彰されるんですけども各都道府県から出さないとわからない、 ね、その選定を
推薦する方を出すと、
はい、そうですそうです、
候補者ですね、
候補者を出すっていうのを作業、うんうん、作業というかね、そういうのも担ってまして、うんうん、あの建築に関わる伝統工芸士さん、
あ、どんな人がやはるんやろ、建築に関わる伝統工芸士さん、
あとあの畳屋さんとか、
畳屋さん、
あの建築の金物とか、
金物、あ、ははは
あの飾り物の金物とか、うんうんうんうん、そういう、ね、あと表具とかね、
あ、ありそうですね、はい、ランマ掘ってはるね、なんかそうそうそう、すっごいなんか、ね、はい、芸術的なやつとか、
はい、そういう人を、うん、あのまあ、ピックアップして、
うん、
あの推薦するというのもやってますね。
それもまたなんか京都ってそういう意味では伝統的なそういうなんかお仕事に就かれてきた方って昔からやはりやろうから大変なんじゃないですか、選び出すっていうのも。
選び出すのがね、僕もまあ設計の仕事してますけど、そういう伝統のこととはあまりやっぱり実際はないので、
あ、はい、分野がいろいろありますもんね。
で、うん、もうそういうすき屋とかやっておられる工務店さんに教えてもらったりとか、
うんうん
う
ん、
こういう人いますっていうのを教えてもらって推薦してっていう形ですね。
じゃあその推薦する時にも一応なんか話聞かに行かれたりとか、お仕事がどういうものなのかっていうのをリサーチされたりとか、そうですね、
あのちょっと年数忘れましたが、何年以上やっておられて、あの他に賞を受賞されてない方、
ああ。おうほうほう、
もううちがあのこれであげあの、まあ、もらってもらった以降にはもう別にどうでもいいっていう言い方は悪いですけど、それは問わないんですけど、
うんうん、
あのこれ以前にあの受賞されている方はあのもらえないということにな
ります。じゃあなんか発掘みたいなイメージもありますね。
そうですそうです、
隠れた人をこう、
はい、
掘り起こして発掘して表にこう出してくるみたいな。
そうですね、
はあ、それ毎年しないといけないんですか。
年1回あるので、はい、
お一人なんですか、京都からは毎年
一人か2人、お一人
ずつか。
そうですね、うん、基本一人
1人ぐらいを推薦すると、はいはい、その一人っていうのをまた選び出すのが大変ですよね。なんか ね、あのねある時にはこうわーって候補がこう、
はい、
やはりそうなので、
はい、
その中からじゃあどのお一人にしますかっていうのもまた大変な作業じゃないですか。そうですね、
はい、
うん、そういうのはその総務委員会の前回お伺いした7人のメンバーとかでこう選定していかれるということなんですか。
ね、これこの人でいいんちゃうかなで、
うん、
あとその方と一緒にお仕事されてる方にも聞いてね、どうですのん言うて、実際どうですのんっていうのを聞いて、選んでるっていう形ですね。
あのそれで京都府建築士会として推薦されたとしても、その連合会で表彰になるかどうかはまた別なんですか。
あのそれは一応表彰はされます
ね。される、はい、あよかった、はい、そうかそうか、
はい、それはされる、
まあ、そういうのってなんかもっとこう表にねいろいろ紹介してもらって、はい、うん、あ京都にはそんな誇れる人がいるんやとかって私ら自慢したいような、うん、気もするんですけれども、なんかどっかで紹介されてたりするんですかね。
そうですね、あの、うん、まあ、紹介というか、あの、まあ、うん、開放誌ですね、
あ、
開放、全国版の開放誌には、うんうん、あの京都からはこの方がっていうのは、うんうん、そういうのは載りますけどね、
うんうんうん、
はい、あと全国大会ってだいたい地方のテレビは入ってますね、地方局のテレビとかでは、
うん、
あの
そこで表彰式がこう映し出されたりとか、
はい、かもですね、長いんで、
いやいやいや、
はいはい、
なるほどね、あそういうことも総務委員会でなされているという、うん、
はい、
ちょっとそのあたりなんかまた私もあの年に一度のその何でした、
全国大会、
はい、がどんな様子だったのかっていうのをちょっとね、はい、なんかウェブサイトとかで見させていただいて知りたいかななんていう気になりました。はい、はい、ということで、あの2週にわたりまして、2回にわたりまして、京都府建築士会総務委員会というね、お立場で委員長の長克彦さんにお越しいただいてお話を伺いました。これからもまたますますのご活躍
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今月はですね、あの番組の前半も後半も建築士会の活動をお聞き、いただいたんですけれども、前半の研修旅行なんかはね、あの毎年いろんなとこに行っておりまして、あの今年も さまざまなところを見学させていただいたようでして、まあね、やっぱりみんなで行きますので個人旅行とは違うような、ところまで行ったりとか、いつもよりたくさんスケジュール入れたりとかするようなことになるんですかね。で、まあね、建築士会ってどんなことをしてるとこなんかなっていうのを少しでもお伝えすることができたかな、どうかなっていうふうに思っております。建築士会の人もそうでない方も興味を持っていただけると嬉しいです。皆さん、まあね、今こういったご時世なんですけれども、自分だけのためではなくって周りの方のためにも体調管理はしっかり気をつけてくださいね。で、実はこの番組4月の上旬に収録してるんですけれども、18日放送の頃にはもう少し世の中の様子が少しは良くなってたらいいなというふうに願っています。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。